始まりました。ここから始まる僕らの未来、学校、家族、恋愛、夢、この4つをテーマに高校生が本音で話すリアルトーク番組です。この番組は株式会社河合コーポレーションがお送りします。こんばんは。
はい、こんばんは。
いよいよね、2021年も始まって、
うん、ね。
そういえばさ、2021年は何かあるの、抱負あんの？
よく抱負
よくね、言う、こうベタですが。
いやいや、俺ね、だからその抱負っていうか、もうね、16から商売してきて、うん、もう今年引退する、うん、引退宣言しても何年なんのかな、6年ぐらいなんのかな、うん、でなんかその時が来たなって感じ。
あ、本当やね。今年で、徳ちゃんはね、会社を、うん。
一旦ね。
一旦ね、引退する。
一旦引退して、まあちょっと新しい。うんうん、本当にもう若手たち、20代と、うん。実を言うとね、一個だけ決めてることがあって、うん、今までね、やったことないの、実を言うと、会社を一人で経営するっていうこと。
うんうんうん。みんなとやってきたから。
みんなとやってきたし、うん、誰かと一緒に仕事してきたし、
うんうん、
その、まあ、誰かを雇ってきたし。
はいはい。
その、逆に今まではその責任が俺を支えてきたんやけど、
うんうんうん、
これ責任持つってことは、うん、俺が例えば何かの表紙でポコって死んだら、その子は困るわけだから、
うん、
で俺もう雇わない経営者になろうと思って、それは俺決めてんのよ。
それは今後のことね。
今後。ああ。だから、株式会社ほにゃららです。代表取締役やってます。言うけど自分一人です、みたいな。
うんうんうん。
常に全部外注というか。
うんうんうんうん。うん、なるほどね。じゃあその2021年今日、今年で辞めはるやん。
うん。
それに向けて自分のテーマって何かあるの、うん、こういうことをテーマに行こう、みたいな。
まあ、なんかでもそんなん考えたことないな。考えてみようかな。ただ、その、その未来、未来は、その今ように人、うん、要するに人を雇わない。
人をや、未来ね。
で、
うん、
でどこまでの事業ができるのか。
うん、一人でね。
一人で。
ああ、なるほどね。
例えば、だから、うん、経理も、外注、
うんうん、
総務なんかまあ、あんまないけど、
うんうん、
まあ、外注、
うんうん、
そうなったら今度は、賃金規定もなけりゃ、
うんうん、
それこそ、
就業規
則もない、ね。就業規則もなけりゃ、うん、何にもない。
ないね。本当やね、う
ん。その代わり事務員さんもいないし、
うんうんうん、
全部自分でせなあかんから、うんうんうん、それをするためには多分、一から勉強せなあかんからな、もう一回。
あ、そういうことね。じゃあ、勉強で、それに向けてはね。
勉強っていうか、よく言う、俺嫌いな言葉、学びっていう言葉嫌いなんで。
あ、学び嫌いですか、
中途半端やね、学びなんか。ほんまに。なんかこう、都合よ、を相手利用するやろ。あっこ、それ、これこんなことがあってん、それはあっこ学びやでって。お前、それで何か気づきやっていう感じのことを言うやん、上から。イラってすんねん。
うん、あ、そう。
学習や。俺が言う、俺がしたいのは。
学習
勉強。勉強。
勉強ね。気づきちゃうねん。
そんなんは、もうなんか、学びやでって言ったらもう魔法の言葉のように、
うん、
そうかいなと思うしかないやん。
学びやからね。
そう。お前何の責任持つのその言葉にって思うねん、俺。だからあれを言うやつ俺信用せえへんねん。
あ、そう。それは学びやで。
ああ、もうそんなやつも大嫌い。まあ、あんまりここで言わへんけど。ほんま嫌い。オープニングでお前何言うねんぐらい嫌い。もうほんまにみんな死んだやつにも。
ってぐらい嫌いなんや。うん、まあ、学び
って。納豆か学び言うおばはんかいさ、納豆食うかな。
本当に。ええ、うん、その、ね、その比較がようわからんけど、学びを言うおばはんを食べるってことですか？
違う。その、要するに一緒に暮らすや。一緒に暮らすっていうのはちゃうで。一緒に暮らされへんけど、
うんうん、
その、学びをもっともらしい言うて生きてるやつと一緒に共におる。
そうね。やったらもう納豆を食います。
もう納豆目つぶって鼻ずあつぶってもうなんかもうとにかくもうわからんけど、ね、ねじゃねじゃにして食べるわ、もう。
そういうことね。納豆、美味しいのにな、納豆悪者にされてる。
いや、ほんまにあれだけは無理やな。
そうやね。
まあそんなんやな。
はい。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ここから始まる僕らの未来。
はい。 なんかオープニングが長かったみたいですみません、はい、では私から今日は行きますね、はい、行きます、
どうぞ
420ページ私が4月20日の、ま、言ったかな、ね、言ったかな、もしかして前も言ってるかもしれない、まあ、
言ってるけど俺は覚えてへんね、そんなんね、
う
ん、
でもまああの段数が違うからね、はい、420ページ
420ページ、はい、はい、420ページ、はい、あります、いやいやいや、あの、いいですさ、
はい、はい、じゃあ1段目の
歯、ちょっと待ってや、2、4、6、歯、11個
あんねんや、うん、3つ目
あーさ、逆島って書いて、
何それ、またわけのわからないやつ、
だから逆様って逆やん、逆の様って書いて逆様って呼ぶねん、
あ、はいはい、
逆っていう字書いてお殿様の様、
はいはいはい、
ね、で逆様って呼ぶねんな、それ、うんうん、逆さとかな、うん、逆島っていうのは、うん、同じ字書くんやけど逆様、逆に逆に様って書いて、坂島っていうね。これ要するに逆様のことやな。
あ、坂島っていうの、それは。うんうん、島はそのさ、
そう、読み方が2種類あるってことやな。
坂様と坂島という言い方があ
るって。言い方があるってことな。
坂様だって。
逆って意味やな。
逆や。
うん、
逆や。
うん、
逆やん。
逆。
もうこれ、なんか、先週のコロナに続きますけども、うん、逆やね。逆に、うん、逆の時代というか、本当に逆が、うんうんうん、あの常識になるかもしれない、ね、って感じやね、
うん、
イメージとしたら、
そうやね、逆が、うん、そうやな、逆がまあそもそも逆説って俺は本質やと思ってるから、
私もそう思ってんねんな、なんか逆さまなんやろうな、うん、みたいな、な
うん、本当はね、
本当はね、なんか表面的にはそういうふうに見せてるけど、うん、ほんまは逆さまよねっていうのは、なんかすごいこう感覚的にあるから、今ちょっとその逆さまを聞いて、あ、好きな言葉。
そうだよね、逆さまね。
ね。そうだよね。うん、でも難しいんかな、この感じは、感覚は。私は感覚でしか捉えてないからさ、徳ちゃんとかみたいにこう、ちゃんとしたこうでは言われへんねんけどさ。
いやいや、まさしくその、例えば日本のあのクソメディアなんか完全にそうよな、逆さま。あんな奴ら、だからあれの逆言ったらいいわけさ、絶対。
ああ、メディアが言ってることの
逆。逆さまが正解や。
ああ。
なんだれば、っていうのは、例えばよ、うん、要、情報である、うん、例えば、癌になったらこうですよ、うん、あれになったらこうですよ、こんな風にしたらこうですよ、あですよっていう番組があり、うんうん、そこにはスポンサーがついてて、
うんうんうん、
要するにその番組で、うん、いつも言う話やけど、うん、要するにそこで不安を煽ることで商品が売れる。
うん、そうだよね。
うん。
その手法は本当そうだよね。
そう。ってことは、幸せに生きるには、不安にならないがええわけだから、うん、理屈で言うと。うんうん、不安、テレビ見たら不安になるわけだね。クソメディアの話を聞いてると、新聞も含め。
うんうん、
だまともな情報で、新聞見ないとダメですよって言うけど、新聞見ないで最低限、社員100人、売り上げ8億まで行くよ。絶対、
うんうん。
だって俺がしてきたから。
新聞見なくてね。
新聞見ない、うん、半日のヤフーニュース見ない、うん。孫正義大嫌い。
うんうん、
ね。で、朝日新聞もちろん読まない、
うんうん。でもさ、情報として逆さまこっち向いてるなっていう、こう、世の中のことを知るために、あえて見るってこと
だ。そうそう、それは、そう、ジャッジするためには必要よ。
嘘やね。
そう、そこは見るよ。
ね。
そういう意味でね、記事読んで、あ、ここ嘘やなとか、
うん、あ、こっち向いてんねんなとか。
そう、こいつここ操作してんなとか、うんうんうん、いうのを見ることはある。
そうやね、うん。そういう見方ができたらいいよね。
そう、それはだから自分軸をきちんと持って、うんうん、その、逆さまであれなんであれ、
うん、
その、うん、ジャッジができる。
うんうんうん。
鵜呑みにせんと。
そうやね。
それはやっぱ必要やろね。
うん。さっき言ったみたいにこう、不安を煽るとか、
うん、
敵を作るみたいなやり方、
うん、
こうビジネスの中で、
はいはい。
うん。こう、何かを敵にして、それに向かって頑張ろうという、こう、つながりを。
結束みたいな、ね。
結束を作って、うん、なんかうまくこう操作するっていうのは、うん、なんかこう、常套手段というか、あるよね。
敵を作るやり方っていっぱい政治でもあるよね。例えば小泉さんが首相になった時も自民党をぶっ潰す言
う
て、
うんうん
う
ん、
ね、うん、で橋本徹さんもそう大阪潰すって言って、うんうんうん、いろいろまあそれがいいか悪いか別として、うんうん、潰すって言うたら不満因子に対して潰してくれる人がおんねやったらっていうのは乗るじゃない、
うんうん、そうやね。
でもその潰し方にもいっぱいやり方があったりとか、
うんうん、
だからその敵を作るっていうやり方っていうのがいいか悪いか分かれへんけど、
うん、
その常套手段ではあるよね。
ある、うん、例えば本当セミナー、私はセミナーとかやってたからさ、
うんうん、
それこそ今言ったみたいにね、常識 じゃない、何やろ、調子切ってるメディアはあかんのや、社畜になんな、みたいなことを敵にして、うん、俺たちはまともに生きようぜっていうセミナーを売る、みたいなね。そう。もうそれすらもう、もうあかんやんって思っちゃうんだけど、うまいことをそこに、そう、乗せられるっていうね。
だから、こう、そうやな、乗せ方もあるし、ね、
そう。でもそこで、まあ、それがあかんじゃなくて、そこから何を自分がこう取るかだけやから、うんうんね、うん、やっぱり自分軸がなかったらあかん
ね
やろね。
あのね、俺思うけど、乗せられにかかったんやと思うね、どうせやったら。
乗せられちゃう？
もう聞いよう。
ああ、この前なんかその話してたね。
そうでしょ？うん。乗せられに行ったらええねん、自分で。ほんなら大体穴見えるよ。
あ、そういうことやね。一回そこ入っていくんやね。
一、
うん、
回入っていくね。だからよく、それこそ墓穴に入らずに、ずんば、墓、故事を得ずみたいな話やな。
そうやね、
だけど、そこには、その自分軸がないと、リス、要するに、ジャッジをして戻るとか、うんうん、突き進むっていうジャッジはできへんので、
う
ん
う
ん
う
ん。
あ、でもそうかも。
それはないとなかなか厳しいよね。
そうやね。私もだからそんなこと言ってる人のとこ行ってたもんね。で、行って、これあかんな、みたいなとかさ、この人これを商売に使ってんねんな、とか、ね、大概が多いよね。
うん。
うん、あの言ってる、徳ちゃん嫌いなスピリチュアル界も、スピリチュアルというものを商売に使ってる、ね、今だいぶもう下火になったけど、
そのだってさ、下火っていうのがあることそのものがどやねんっていう話やん、実際、ね、
流行りやん、
そう、お前、そのペットブームやないんやから、そもそもどやねんっていう話。
そうやん ね。だって変わらないものはずーっとちゃんとね。
そう、ずーっと一緒。そうなんだから、あれ、宙に受けへんやん、俺ら。ずーっと一緒やん。
そうや
ん。宙に受けへんし、引力あるし。
そうやね。
だから、その物事の法則であるとか、うん、一個の完成されたルールっていうのは変わらないねん。
うん、そうやね。確かに。
うん。だから、多くの人はそれを、こう、なんか、もっともらしい言われたら、それルールかのごとく、法則かのごとく真似すんねん。
そうやね。
うん。
うどみにするしね。
そう。月の光は何とやるって、アホとじゃおかえって、理科勉強してこい言うね、そんなもん。太陽の光の反射や、あれは。
月の光ね、うん。いや、でも確かに、あの、ほら、引力はあるわけやから
さ。あるよ。ね。だからね。
あるから、自然界はそれに乗っ取って生きてるわけや。
乗っ取って生きてるよ。
ね。
そうや。
出産もそうやん、なんかね。
うん、潮の満ち引きとか。
そうそう。
なんやねん、そんな言い出したら、うん、そんなん潮の満ち引き言うけども、それはお前、大阪やら沖縄で生まれるから、お前潮の満ち引き言うけど、それはお前、言うたらなんやけど、アメリカでは違うし、その時間とは。
時間は違うよ。
そうやろ？
そうよ。違う。う
ん、そうやろ？
うん。
そんななんか、ほな何か、一時にほな生まれた人あかんのかっていう話になるし。
でやね
ん、いや、だからそれやったら、月の満ち引きが価値がある、うん、それがほんまにそうで、うん、人間のして生まれるのがどうやったら、絶対その満ち引きの時間に殺到せなあかんねん。
ほんまは殺到するんでしょ？
でも、人が、十二時生まれの人も俺は、二十生まれの人も、六時の人も俺は、十六時の人もおるっていうことは、三時の人もおるわけさ。
うんうんうん
ほんならお前、例外があるってことは法則じゃないねん。
ああ、人間は当てはまらへんねんね。
そういうことやん。
ね。
そう。引力と同じことよ。俺が言いたいのはいつも言う。
ああ、なるほどね。
そう。多くの人は法則っぽく言うてるだけで、あれは絶対嘘やって俺よう言うやん。うん、
でもなんで、自然界はそれに乗っ取って言う。
乗っ取ってるやろな、きっと。
ね、うん。やっぱりだからそういう意味じゃ。
シマウマなんか絶対乗っ取って生きてんねん、あいつ
ら。だから自然界とやっぱしこう繋がって、自然界の中で生きてるけど、人間だけが自然界から外れてるんじゃない？
もっともらしい言うとんねん。言葉喋れるから。
そういうことかな。
だって、シャチとかサメなんかもそうだけど、うん、あいつらずーっと同じとこ動いてんちゃうからな。死を感じて生きてんねんからな。あれ。
なるほどね。
だから地球の変化を、うん、それを感じながら生きてんねん。うんうん、だから、まあ言うたら、南極、まあ分からへんで、そんなことありえへんけど、南極になんかこう地球が変わって、なんか曲が変わったらあいつらも曲が変わるはずやで。人間だけはそんなことないっていうね。
ああ、そういうことね。
そうやん。
そうやね。
あいつらは潮の流れ、風、
うん、
太陽の位置、うんうん、みたいなところで勝手に生きてるから。
分かってるんやね、いろんなことがね。
そうそうそう。だからそれ、だから自分のこと信用できるから、
うん、
いつ死ぬかもしれへん世界で生きていけんね、
うん。
人間ってさ、ビビッと戻るから、コロナでさ、死ねへんために必死やもん。死ぬやつ死ぬっちゅうねん、そんなもん。
そんな言うたらあかん。
あ、そうか。そんなんやな。
そうやな。
もうこれでやめとこう。
はい。
休み時間は宝箱。ここみだ。
はい、では徳さん、はい、何ページいきましょうか。
いや最近ね、はい、ちょいちょいまあそれこそコロナの関係もあるんかもしれへんけど、うん、結構ね医療関係者のやつといろいろ話するんやけど、うんうん、119番減ってるんやってね。
なんで？
そのみんなが、うん、その医療崩壊をスルスル言われてるから、あなんか言われたら簡単に呼ばなくなってんだよ。
いいことのような
そこは素人判断やめようねって話だけど、
ね、緊急の人もいか、うん、なんかね、そうそうそう、できへん方かわいそうだね。
そうそう、119ページ、はい、
119ページありますよ。
はい、
はい、
じゃあ一番下の段、あんまり言わないもんね。
本当やね、一番下の段、はいはい、
4つ目
あ、往診なんですけども、
はい、往診、
往診、この診察の方じゃないです、返信のことです。
は？
こちらから送る手紙。
ああ、
往復の、の
往復、
王の方です。
メールで言うと、リーやな。RE ドットのやつやな。かわいいです。こんにちは、かわいいです。いついつ遊びましょうか。
そう。
で、返信、これやな。向こう送ってくる、あっこちゃんが、うん、どこちゃん、これこれ、この日やといけるよ、のことを、やな。
ごめんなさい。追が返信だから、往診は送る方。
あ、俺が送る方。
うん、
最初に、こんにちは、
往復の、往復の王の方。
あ、王ね。あ、そういうことね。
うん、
うん、往復ね、うん。送る方ね。
うん、送る方です。往診。こちらから送る手紙。
あ、こっちから、手紙送る？最近。
そこには手紙って書いてあるんやけど。
まあまあね、手紙。
多分、今やったらメールのことも往診っていうのかな。
やろな、うん。手紙って最近、年賀状か。年賀状も、あれ、書かへんなったな。
もう書いてない。
私全然関係ないけど、うん、年賀状のコマーシャル減ってない？あれ、諦めてねでユースでしょうな。
いや、でも頑張って、嵐がやってた。
お前、違う、それは私が嵐ファンやから見てるやろ。でも来年から誰やるかやね。
嵐がやってた今年は、手紙書いてる。
最後やからね。
もうやっぱり嵐国民的アイドルですから。
そうね。
誰が見ても別に悪い思いはしないから。
そうね。あいつら敵おんのかな、それこそさっきの
話。いないいない。あ、いるんかな。
嵐嫌いいうやつそんないてへんやろ。スマップ好きやなやつは何か知ってるけど。
そうやね、うん。嵐は国民的アイドルですから。
嵐、なあ、
ほんまに、
キンキキッズ、好きやないやつは俺何人か知ってるし、スマップも知ってるけど。
そう、あるけど、ないでしょ。
嵐は聞かんな。
やろ？なんでか私はもうほんまにもうそれを、私は2020年紐解くために私は嵐を見続けました。
違うやろ。なんか、ちゃう、ちゃんと言え。それを紐解くために見てんやったら、もう紐解けた段階で見やめなあかんやん。
いやいや、だから、見てまうねんって。
そうやろ？いや、違うやん。それはおかしいやん。見てたら、なんでかな思ったから、紐解いてみてんが正しい日本語や。
紐解いてみてんな。紐解いてみます。
紐解いてみたら、どうやったんだ、結局は。
あの子たち、お育ちがいい。まず一つ。
まずね。
まずね。
その、お育ちは、ちょっとええとこの子っていう意味か。
いや、愛情をかけられて育っている。
あ、親とか家族とか周りから。
いや、それは、実際かわからんけど、ちゃんと愛情を受け取って生きてやる。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、なんかこう複雑なこうちょっと、うん、まあそれが悪いじゃなくて、うん、まずそれがない、
うん。
あと競争心がない。
ああ。
個人の競争心がない。
5人の中の競争心がない。
そう、自分が前に出たいとか、この5人の中での競争心がなくって、みんなが嵐というものに対して、うん、
リスペクトしてるんや。
そう。
ああ。
ここを、本当に、こう、自分たちのチャレンジというか、見たことない景色をこの嵐としてみんなで見ようねっていうのが、この5人たちの、だから自分だけが何かしたいとか、自分が目立ちたいとかじゃないね。みんなが嵐な。
うん、うん、うん。
で、その思いでやってるから、みんな、だってメンバー大事でしょ？この嵐だから。自分のごとくメンバー大事。で、みんなが尊敬してる。
うん、うん。
なんだろう、あの感じが、あの感じを見てることが、やっぱこっちが心地いいんよ。
ああ。そうか、相手を気持ちよくさせてるのか。
そう。だから結局なんかこう、よくある、こう、競争レース、まあ、芸能界とかやったら誰かを引き落としてとか、なんか、それぐらいやらなあかんのかな、みたいなのがあるじゃないですか。人のことちょっとぐらいこう、蹴落としてでも、前に出なあかんのかな、とかってあるけど、うん、あの子たちが私は、あ、そうじゃなくて、
そうじゃない方が実は突き抜けたトップに行けるんやっていうのをなんか見せてくれてる気がする。ドロドロした私が勝つねん、あの子よりもなんかもう前出るねんじゃない感じ。
なんか芸能界ってそんなっぽいけど逆説なんやな。それこそさっきの話じゃないけど、
そうでも実は違う。でもなかなか売れなかったりとか時間かかってるんよね。なんかやっぱりそのガッっていうエネルギーで前に出るっていうのはもしかするとスピード速いのかもしれへんけど、あの子たち地道にずっとその感じで、でずっと本当に仲良しじゃおかしいよ、仲良しグループを目指してないって言ってるから、ただ本当にやっぱりみんなのことをちょっとずつこうみんながみんなでちゃんと気遣いしながら距離感考えながら、
うん、
うん、お互いのことを思いながらのあの子たちのを見てるとこっちが幸せになるの。だから見ちゃうの。でこれが好きなんよやっぱり人は。
うんうん、
うん、なんやかんや
言って。それをだから言う、まあ日本語としておってるかどうか知らんけど調和みたいな感じ？またちゃう。
調和なのかな。調和ってどういうこと？
調和してこう調整しながら。和を保つっていうか、
いや
結果的にできてる
っていうか、相手が好きだからちゃう。
ああそういうことか。あそうかそうか。
誰とでもじゃないよ。だからあの5人たちはやっぱしずっと一緒におる中で、
5人が好きない、5人っていうか
お互いが好きなの、
相手4人、他の4人のことは好きない、
みんなが好き好きなんだから、好きだからやっぱりその人たちが心地よくいたいってみんな思うじゃない。だからそこでみんながちゃんと距離感とかその相手を思った配慮の仕方を全員がやってるんよ。なので
それを見てるものが、分かれへんけど、例えばそのエネルギーみたいなのを感じて、
うん、心地いい
から、うん、ファンになるな。
そう。
あ、なるほどな。
結局それが結局本当に人には心がやっぱりこう幸せにされて見てしまう、応援してしまうっていうことでやっぱりトップになるんだ、ね、
それはアッコは嵐が好きだからそうやけど、うん、その分かれへんけど、そのファンの子にしたら嵐のなんとかくんとかなんとかじゃんって分かれてもええわけよな、そこは。そのファンとしては、
うん、まあそういう見方の人もいるんやと思うけど、でもその真相心理にそれあるんちゃうかな。誰々好きとかだけではない嵐として
みんな好きやけど A さんみたいな、
そうそう、でも、うん、だ桜井くん好きだけど、でもその嵐というグループがやっぱし応援したくなる何かを持ってるんやと思う。
でもそんな会社できたらすごくない？
そうだから、私本当にこの2020年初めて、だから2020年に多分彼らたちはほら解散するって言ったから、新しいチャレンジで SNS とかバンバン出し始めた。ジャニーズはあかんかった今まで。だから私がたまたま目にすることがあって、見た瞬間に何やろこれ、むっちゃこう惹かれると思って、初め分からへんよね。でそれで見続けてるうちにやっと紐解けた、この1年で。ああこれなんや、だからその会社ができたらいいし、結局これからあれの方がいいんやと思
う。うちのね、うん、その次社長やってくれる若手がね、
うん、
昔の6人はおもろかったなーってよう言うのよ。
うんうんうん、6人の時ではね、
うんうん、その代わりもそれこそ殴り合い蹴り合いやけど、
うんうんうん、
そのボケかそう言うて、
うんうんうん、
もうディスるなんてそんな優しいもんじゃないからな、うんうんうん、罵倒やから、
うんうん、
だけど、うん、面白かったし楽しかったし、
うんうんうん、
その代わりこうもう耐えたしみんなが、
うんうん
うん、そういうのが多分その頃、
うん、
なんや5、6人
そうやね、5、6人でね、
うん、うん、うちの夢見なんかもそうやしね、
うん、多分そういう感じ、そのままのグループでずっと来てるから。
でも企業組織としてはそれってなかなか難しいやん、やっぱり収益上げ続けていくっていう形になると A さん B さん入れてこなあかんから、
そういうことになるよね。
この A さん B さん入ると A さん B さんからしたらこう、うん、僕よそ者感が出てちゃうやん、
うんうん、って言ってたね、うん、
そうやん。
それこそでもね、じゃあ嵐みたいなグループがいっぱいおったらいいんやろね、きっと。あかんそれ。
いや、あかんことないんやろうけど、会社としては派閥になるんじゃないの、それって。そこに、今、そうや、嵐みたいなやつがいっぱいおったら。
おって、ここの5人グループ、5人グループ、そのグループごとが今度1個として、お互いをリスペクトできたらいいんよ。
どういうことやな、うん。
この5人が1として、 5人が1としてお互いをリスペクトして応援し合えたら
すごい理想の形やな。
形やと思う。だからもしかその6人があるんやしたらもう6人作るとか何が作るって作っていった上でお互いがリスペクト応援し合う好き好きになればいいんだ。
それは掛け算ができるか、うん、な
個人のことじゃなくってだからこの子たち個人じゃないのよ。
うん、
でももちろん個人で自分で仕事もしてるけどでもそれは嵐っていうグループがあっての自分っていうのをずっと持ってきたけど今回関西になったから、
うん、
ね今度多分みんなが自分に向き合う時時代になりはるんやろうけど
いや今俺聞いてて思うけど嵐のことになったら一生懸命喋れるね
私むっちゃ好きなんですもうほんまなんでこんなに魅力があんねんやろなんで私がこんな心惹かれるんやろうに私はもう不思議でしょうがないから
不思議やったやな、うん、ずっと去年言うてたもんな、
うん、なんでこの子らこんなに私こう
三里公園歩きながら嵐聞いててんやろ
嵐聞いてるでも結局あれ好きなの今なんかね女の子のグループもあんのよずっとこうオーディションから勝ち残ってきてやってすっごいこういうなんかこうみんなが熱狂してるやつも結局同じやったこの前やってたんよで何がいいかって言ったらこの子たちがその女のドロドロじゃなくってほんまにいい感じのみんながっていう話をこの前しててあ
ちょっと一遍ちょっと参考にさせてもらうわ
ぜひ熱入ったわ嵐みたいな
ここから始まる僕ら
の
いやめっちゃいい感じだった
ちょっと詰まったはい嵐トークもういいか
はい、もう始まってんの。はい。もうじゃあ今、嵐の、好きな曲があるから。
はい、どうぞ。
520ページあるよね。520ページ。
520ページ、520な、うん、何520、何があんの ?520 って。
5人で20年間やってきた時
の。そういうことか。
そう、ずっとライブやってたりとかして
たの、ね。5人ずっとな、変わらず。
そう、あの子たちでもさ、中学生ぐらいからね、うん、一緒あの、ジャニーズジュニアっていう時代から言うと、もうほんま25年ぐらい一緒なんだよ。人たち。
あ、そうなん。
ね。
5人で20年。
20年ね、この嵐になってから。その前があるから、みんな。
すごい。
ジュニア時代があるから。
520ページ上げました。はい、どうぞ。上下、真ん中ありますね。はい。結構あります。全部10ずつぐらいあります。
あ、わかりました。じゃ真ん中の5番目で。
はい
5人の5番目で。
1、2、3、4、5。将棋。
将棋
あの将棋。オセロの将棋。あの将棋。
あの将棋、この。
はい。
この。
将棋。将棋倒しの将棋。
将棋。
うん、将棋を指すの将棋。
やった
いや、将棋ってでもまあ、こんなん言うたんだけど、将棋って賢いやつ勝つよな。
私、将棋は、難しくてわからへん。ちょっとやった覚えはあれ、塔があるやつやんね。
塔
が反対向いたやつやんね。
そう。将棋って、で、俺ね、なんか、イメージやけど、うん、俺は大阪の西成っていうところに生まれたら、うん、呼ばれて、将棋屋さんがあったのよ。
将棋屋さん、
将棋を指す場所。
は
ぁ。碁を指す場所。
碁を指す場所ね。
うん。
はいはいはい。で、碁ね。はい。
で、子供心に、うん、俺おじいちゃん連れて行かれて何こんなことしてんだろうと思って、うんうんうんうん、でもまあ、まあ、ここはもう済んだ話やけど、あれ、博打や、でよう言うてた、うちのおじいちゃんは。ほんまかどうか知らん。俺調べてないから。うんうん、でもやっぱり、賭け将棋
賭け将棋すんねや。
やっててんやろな、あれ、うんうん、当時。
うんうん。今ってある？
あ、店はあるよ。
あ、店はある。
店はある、店ある。店あるけど、うん、その、まあ、そういう意味では、たしなむそれとか、やっぱり、こうやって高齢のね、仕事してると、思うと、うん、思うとっていうか思うのは、やっぱ将棋とかそういう、その、そもそも論、その、作られたものじゃなくて、もともとあるもので、うん、将棋をやってる人ってボケへんよね。
絶対考えるもんね。
考える考える。
むっちゃ考えるよね。
めちゃめちゃ考えるんちゃう？
ああ、せやろな。
それと釣りしてるやつな。
釣りもボケへん？
ボケへんっていうか、釣りって、うん、ビジネス用語で言う PDCA の繰り返しやから。
何
?PDCA っていうのはプラン。要するに。
あ、そうか、そうだ。
プラン立ててみる、やってみる、変えてみる、検証してみるの繰り返し、その PDCA って言うんやけど、PDCA サイクルっていうのはくるくるくるくる。海の中をイメージして、あ、このエビ今こうやってひっくり返ってんな、これを交渉、ああ、しょう言って、うんうんうんうん、それを変えてみる、うん。黄色のルアーの方がええな、光今、夕方になってきたから、こうした方がええな、あした方がええな、って変える、うん。それで当たったら、やっぱりそうやねん、って言って、うんうんで、まあ、そこは深さ、みたいなことを考える、うん、常に考える。
うんうんうんうん、
だからその、考えるっていう作業自身がやっぱり一番こう、心にいいのかもしれんな。予測する?
予測する、ね。想像するね。
うん。うん。その、今晩の飯何やろっていうのを考えるっていうのは考えるっていうのかどうか別として、うんうん、予測する未来を読む、
うん
うん。うん。うん。
なるほどね。
っていうのは、うん、やっぱり、ものすごいいいのかもしれへんな。
そうかも。
だからあれやろ、もうなんかもうヨボヨボのじじいが政治家やってんやろ。
ああ、好きなんや、やっぱり。
未来読むのがな。あれおもろいゲームや、一種のな。
ああ、徳ちゃんも言うもんね。ゲームやね。
あんなもんゲームなんや。
大きな、大きなゲームやね。
そう。
国を動かせるような。
やめたやのにな、もう70代だったらもう。
楽しいは国を動かせんねんで。
それはおもろいか知らんけど、迷惑が甚だしいやろ。
甚だしくても、それは楽しいからやめる。
楽しいけどな。
うん。それ一回やったらやみつけちゃう。
あんなの金くれへんでもやるやついっぱいおんねんで。
で、ほんまは金くれへんでもやるやつがおったらいいのにね。
まあまあ、多分いっぱいおるよ。うん。それは。
うん、そっちの方がいいのにね。
金、もうただでな。
うん、ただでもやりたいって、ほんまにやりたい人がやったらいいのにね。
うん、うん。これね。
うん。
うん。そやな。
うん。ほんならほんまになんか良くなるんちゃう。
うん、職業にするからやからね。
そう。
あれだからあれを、例えばやりたい人は、うん、例えばなんかビジネスでも何でもいいから何かの結果を残して、その、毎月50万入ってくるからお金いりませんよっていう、うん、お金いらん根拠を出せるやつな。
そう。そんな人がやった方が絶対に良くなると。
ね。
うん。
ほんで、もう金もうたらもうなんならもう、即刻もう、辞めさされて、うん、もう豚箱ぶち込まれて。
うん。
うん、
ね。
ね。
ほんまに、だからちゃんと本当にこう、私はこれでちゃんと生活できますっていう、そういう人たちがね。
やったらいいのね。うん、でもそんなやつせえへんで。
せえへんかな。いや、ほんまにでも国のことをやりたいっていう人が残るじゃない。
ただその、いやいや、今のさ、まあ、菅さん、安倍さんがええかどうかっていう話は別としてさ、うんうん、とにかくさ、その、言っちゃないけど、ガチャガチャガチャガチャ言うやんか。もう、その、緊急事態宣言が早いやら遅いやら。例えば今やったら。早かったら早いで文句言うし。
うん、
な経済回れへんとか言うし。うんうんうん、遅かったら遅いで何や言うし。うん、で、国民の意見ですみたいな、クソメディアがみたいなこと言ってるし。うん、そんな中でやりたないよな。
やりたくないんかな、やっぱりな。
やりたないやろ。だってもう、だっておもろないんちゃう。今政治家やってもおもろないんちゃう。その、それこそ昔の戦後。さあこの国ほんまに立て直したらみたいな、いうほんまに自分の命かけて突っ込むみたいなやつがやったらそれは面白いやろ。
でもそれがさ、なんか国民からしたらさ、お金要求もらってるくせにがあるんじゃない。
ああそうかもしれんな、うん、
これがもらってなくてやってるんやとしたらまた意見変わってくるよね。
そうやね、うん、でもさ、うん、こんなん言うとまたあかんかもしれんけど、うん、大体、総理大臣って年収4000万や。
あ、
うん、4000万で、うん、400万で、うん、まあ、350万ぐらいか。うんうんうん、な、350万、4000万で税金払ったら、ま、2000万や。
うんうんうん、
な、うん、ほんなら、一月100万で、うん、儲てますって言われたら、うん、あれやったらいらんって思うよな。これで儲てる言われるぐらいだったら、ごめんすいません、いりませんわ。でも法律で受け取らなあかんから、あれ。
なるほどね。
うん。
え、350万で税金取られたら100万ぐらいになっちゃうの
?350 万ぐらいだ、200万ぐらいになっちゃう。
あ、200万ぐらいね。
うん。
まあ、でも200万やで。
200万、
ね、一般庶民から考えて。
いや、もう200万であんなこと言われて、ディスられて、ボソクソカス言われて、な?なんや、もう飯食いに行ったらいろいろ今、そんなやったら俺商売するわ、200万やろ。
うん、徳ちゃんなはね。まあでも、だからあれはクソ味噌カスに言われる表舞台に、立たされている、国民をなんかこう、 何やろ、なんかカモフラージュするお金。みたいな感じだ
そういうことね。
じゃないの、私はそういう、ま
あ。そういう意味で見ると面白いかもしれないね。本当は裏で違うことやってるとか。
やってるけれども、とりあえずあそこでなんか国民たちにわーわー言わしとくための、あいつらはなんか。
パフォーマンスや。
そうそう。っていうイメージでしかないねんけど、うん、あっこにしたら。
まあまあね。
そのための200万。
それやったらまあ、まあまあ、まあ、
でもだからほんまに、だからもらわずにほんまに何、ほんまに自分がこれよくしたいっていう人がやったら全然違う政治なんやろね。
ね、
どこにもお金いりませんの、
うん。うん、もうお金とかもらえへんよみたいな。
うん、うん。
ね。
そこになんやかんやっていうの、いろんなさ、権力じゃなんか、意見が絡んでくるからさ。ややこしいけど、
そうやね、
やっぱりほんまにいらないんですっていう人やったら、
うん、もうお金だ、麻生さんなんかそうやんな、お金なんてもういらいらん、
麻生財閥ですからね、
財閥やから
ね、そこはね、
そう、
うん、
もうそんな逆にもう金なんてもうそいらんよそんな
っていう人たちがさ、本当にやればいい
ね、そうやね、
本当にお金一切こうね、
まあでもお金もね、そのまあ言ったらその見てるところが違うと思うねんな。あの会社の社長ってやっぱり未来見てるし、
っていつも言ってるよね、
いつもでしょ、
うん、
未来見てる、うん、10年先5年先の未来を見てる社長と、うん、明日の飯食おうとしてる社員、
うん、
まあこれは社員がいいか悪いかじゃなくてよ、
うんうん、
その見てる視点が違う、
うん、
例えばその遠くの方の、まあ、船と例えたら、
うん、
船で遠くの方のその島見てる人間と目の前のその例えば浮いてるものをどけようとする人はやる仕事違うよね、
うん、違うね
違うね、うん、それをその何でもかんでもぐちゃぐちゃ一緒にしてしまう世の中になりつつある感じはするよね、
うん
うん、
まあ、でも見てるとこが違うから、まあ、説明してもわからんかったり、
うん、
また時代が変わったら変わるから、
うん、
まあそういう形になるよね。説明できひんもんね。
10
年後こういう未来やからって言って、それはほんまかどうかわからへんし。
そう。で、その言うてる10年後未来こんなんやでっていうやつを信用してついていくかどうかはそいつ次第やから。
うんうんうんうん、
で、そのジャッジすら、そのついていこうとするやつは、会社が大きいか小さいか安定してるかとかみたいなレベルでしか見てないから。
うんうんうんうん、そうやね。
うん。だからまあ、ね、あの難しい時代にはなってきてるよね。
なんかその難しすぎて今考えられへん、私の中では。でもまあまあまあ、ね、なんか壮大なみんなゲームをしてるんやなっていう。楽しいゲームの中で生きてる、
まあ。まあ確かに。それはいつの時代も一緒ちゃうか。
うん。ね、だから自分がどんなゲームをするかっていう、もう私はもう個人のとこに戻しちゃう。そういう大きいこと考えると頭がパンクしちゃうんで。
そうね。
はい。ここから始まる。僕らの未来、よっしゃ
ー、はい
はい
はい、
いや、はいはい言うててもしゃあないよ。
何ページ？
あ、そうか、何ページか。うん、
あなたあなた、
あ、俺ね。
はい、
202ページ、
202、はい、ちょっと待ってくださいね。202よ、じゃじゃん、はい、
202ページ一番下の、
はい、
一番最後。
金壺
は金金の壺、
金属製の壺、
あ、金の壺な、あ、壺といえば、はい、だ、壺といえば詐欺師、
あ、そうそうやね、金の壺ね、ほんまやね。
なんかね。
壺売るみたいな、ね。
そうそう、なんかね、あの、なんかちゃうことしたら、お前それ壺売るんちゃうみたいな、ことを言ったり。
やったりな、金壺ってなんかこう、お金を貯めとくみたいな、昔やった。
そうやね。あ、だから、脱税したりするときと、の、
そうそうそうそうそう、
ね。庭に埋めてたり。
なんかこう、あの、徳ちゃんみたいなやつが。
なん
かイメージ合うな
ちゃんと払ってるよね、税金。
なんか合うななんか、商売人のなんかこう、なんか、こっそいなんかほんまに。
あれでも俺思うねんけど、
うん、
まあこれはちょっと分かれへんで、全然、もうこれトンチンカンなら多分、まとえてないと思うねんけど、
うん
うん、楽し、例えば不動産とかなんかで、
うん、
楽して財を成した、
うん、
もしくは人は、
うん、
俺なんか壺に物隠すんやと思ってんねん、俺。
あの、
コツコツやってきた人って、
うん、
やっぱり税金払う 価値をちゃんと分かってる感じはしてんねん。これごっつい語弊ある意見やけどね、今。めっちゃ偏ってるよ、今の意見は俺。さっき言うときます。反発も引き受けます。
はい。
なんかでも、楽して儲けたやつがそうやってごまかすというイメージ。
ああ、なるほどね。ね、ちょっとごめんね。金壺って昔はさ、銀行がなかったから金壺にお金を入れてる感じ。
そうやね。そうやね。
やんな、きっとね。ね、
うん、小判
ね、
うん。
そういう感じやんね。昔、うんうん、今やったらどっかちゃう、なんやろ。うん、架空通帳みたいなのがあるんかもしれへんけど、ね、商売の人がなんか畳の下かどっかに金壺にしまっている。で、徳ちゃん的にはそれはコツコツやってない、うん、なんか、
うん、コツコツやってきた人って、うん、ちょっとこれもまだよ間違ってるけど、コツコツやってきた人ってお金の価値分かってると俺は思ってんねん。
うーん、
そのお金の価値っていうのは100円の価値っていう意味じゃなくて、お金をそこでその回す、
うん、
うんうん、必要なものとしてお金を回すことで、うん、それが税金やら今の国の未来の子供たちにとの投資やら、
うん、
我々の生活が便利になったりとか、
うんうん、
その納税っていう意味でね、
うんうんうん、
なんかそんな気がしてて、
うん、
その自分なんでこんなん言うかっていうと、昔ね、ある人にかわいいお前税金ごまかしたら損すんでって言われたことがあって、
うんうんうんうん、
で、実はその人は、まあ、実は、ちょっとごまかしたりいろいろあった人で、
うんうん、
その結末としてそうやって聞いて、
うんうん、
税金ごまかさん方が得するようになってんねんって言った。
なるほどね。
うん。それは、日本だけかって実はそんなことなくて、
うんうん、
税金っていうのは徴収する側の、その、要するに利用する目的がきちんとあるもんだから、
うんうん、
ちゃんと払ってるやつっていうのは、
うん、
ちゃんと払ってるっていう評価をしてくれる。
うんうんうんうん、
それが、本来の信用だ。だからお金を返すっていうことも信用だけれど、
うんうん、
納税してるっていうのは、ものすごい信用。
うんうん、ああ、なるほどね。
もう逆に言うと、お金儲け下手で借金返されへんけど、納税だけちゃんとしてますわ、ちゃんと信用される。
なるほどね、うん。
それは国家としてっていうより、
うんうん、
経済人としてっていうより、人として。
人としてね。
うん。
うんうん、
それはね、教えてくれた人がいてたな。
いい教えだね。
うん。これ税金っていうのはごまかしたらごまかすだけ損するし、どんどん惨めになっていくよ、
うんうんうん。
結局、嘘つきが嘘つき続けるしかなくなるのと一緒やねんって。
うんうんうん、ああ、でもなんか、ごまかすっていう、なんかこう、エネルギーとか、その、こう、出てくる、どっから出てくるかって言ったら、あんましええもんじゃなさそうだもんね。
うんうんうん、どっかでやっぱり嘘つかなあかんやん。
そうや
な。だって、そんなお前、壺に庭を、に埋めてたらさ。
でもあれはさ、脱税じゃなくって、単なる貯金かもしれんやん。今、金壺に対してすごいなんか悪い。
違う違う。
私は単なる貯金のイメージやねんけど。
あ、いや、俺は脱税ってイメージ。
イメージやね。金壺は、うん、ドクちゃんもほら、瓶にいっぱい入れてるやんか。
入れてる。
あんな感じ、あの感じよ。うん、
あれはね、
うん、
楽しみかな。
やろう、だから金壺もそのイメージ、私は。
ああ、そうか。
そう、だから脱税っていうのが出てくるけど、ドクちゃん、私の中にはそこに、こう
入れて、うん、お金を入れてい
く、コツコツ貯金してるイメージ、金壺。でもまあまあ、なんか、こう、舞台とか、なんかこう、なんとかの劇になったら、へへへへみたいなさ。
お大官様のやつが出てくるやんか。
そうで、金壺に、いや、ここにっていう感じ、う
ん、ここに何十両がありますみたいな。
そうそう、入ってるんだ、みたいなのは確かにある、ね。
お前も悪よの、
言うて。そうそう、そんな感じはあるよ、ね。
そうやろ、う
ん、だからまあそうだね。
お金を貯める、まあ、壺であったりもするけど、
うん、
最近ね、なんていうの、タイムマシンじゃないや。思い出埋めるやつなんて言うんやっけ、
タイムカプセル。
タイムカプセルか。
うん。
なんか最近ちょいちょい。
聞く？
ね。いや、ナイトスクープとかでもちょいちょい出てくる、掘ってみたいな。
掘り台。
そうそうそう。
見つかりませんってやつやね。
そうそうそうそう。あれだからいつも思うね、俺。タイムカプセル掘り屋さんっていう仕事やったら儲かるんちゃうかな、思って。
ああ。本当やね。
タイムカプセルを、もう、要はデータとして預かるんちゃうね。
うん、
例えば、二丁目何番何号にここへ埋めます。そんなことはいらんね、
うん。
昔の子供たちの記憶を辿って、うん、ほんまに、ユンボ持ってったって、
うん、
もうほったる。
なんか今それ聞いたらもうさ、時代変わったからなんかタイムカプセルを預かる何かがあったら流行りそう。
そうやな。
金
でもそれってさ、預けてしまうと、うん、その今言うネット上のクラウドがそうで、
うん、
ある意味そこにはセキュリティがあって、うん、セキュリティ忘れたら終わる？
何年後にみんな集まって取りに来ようみたいなね。
あったね。ああ、まあね、そういうのが。
あの、ほら、マンションのお墓みたいじゃない
ですか。ああ、はあ、はあ、はあ、は
あ。ああいうところになんかこう、カチャって、うん。
入れといて、ね。
入れといて。
だから、そうか。そうやな、そうやな。そんな貴重なもんでないから、誰もが取りには来ないのか。うん、思い出やから。
うん。でも何年後に、で、何年後になんかこう、連絡しますみたいなのがあったね。は
あ、うちの同級生の幹事が、亡くなって以来同窓会ないよね。
そう、幹事がいなくなったら亡くなるよね、あれ。
うん。しゃあないよね。
まあね。
そんな世話、こんなん言うたらないけど、好きな人がやってくれって、俺どっちか乗っかってただけやから
さ。そうやね。
で、あんまり呼ばれてないしね、ほんで俺。
同窓会ね。
同窓会呼ばれてないわ。
なかなかでも集まらへんねん、慣れて。
あれ、俺でも、地元にずっとおるけど、全然呼ばれ、あれ嫌われてんのかな？やってないのかな？やってるのかな？
そもそもさ、同窓会って集まりたい？
いや、俺はそうじゃないけど、連絡ぐらい来そうなもんじゃん、今の時代。その。
やってないんじゃん。もう好きな人は好きな人で会ってるもん。
ああ、そういうことな、うん。SNS もあるしな。
うん。昔はなかったから手紙で一回
ああ、そうかそうか、そうやな、うん。あ、そうか、同窓会の価値も変わってきてるんだ。
そうちゃう？
あ、そうか。
今つながれるもん。別にそんな。
別にいらんもんな。
わざわざさ、大手なに花、まあまあ、ね。まあ一回ぐらいあったら一回行ったよ、私も。
コロナで大変やな、言うて終わんのかな。
いいと思う。こそや、生まれたコロナから集まられへん。
あ、そうか。あ、そうか、同窓会もだからないのか。
ないない。もうみんなほら年配になってるから、ないない。
集まった偉いことになるんだよな。
あかん、あかん。そんな、地方から出てきたらあかん。
そういうことな。
うん。あ、同窓会もなくなるね。
同窓会もだからもうこれ、なくなるな。
オンラインでできます、オンラインで。
あ、そういうことか。
ズームで、ズームで同窓。それだったらちょっと出てみたいね。簡単やから。はーって言ったら誰か全く分からへんじゃん。もう誰か全然分かりませんやん。
でも、ま、10人いてたら、うん、自分の会話10人聞いてるわけやん。
うんうん、
同窓会ってさ、うんうん、山本さん、俺お前のこと本当お前好きやってんっていうのがええやん。
せやね。
じゃあそれって、言われへんやん。
言われへんわ。ほんまや。消すねん、誰か。ほら。
あ、そうか。だから、チャットか。個別チャットか。
個別チャットですね。俺好きやって、みたいな。
好きやって、言うて。お、かわいい、お前何聞、話聞いてる？いや、ごめんごめん、聞いてなかった、みたいな。
そうそう
そう。そんな話やな。
同じ。
平和やな。
ほんまに。いや、でも出てきたら、ほんま誰か全くわからへん画像がブワーって
な
って
さ。お前誰？みたいな。
誰みたいな。
え、お前かわいいやろ、すぐわかんねえ、お前は。
せやな。あこもまあまあわかるらしいね。
そうか、同窓会もなくなるか。
そうやで。ズーム同窓会。
な。
う
ん、金壺から。
金壺から同窓会。でも私らの年代、ズーム使えるとまあまあ少ないっていう。
あ、そうか。
そうよ。会社でバリバリやってるから、私も別にネットそんなに、不得意じゃないからできるけど、一般的にはさ、そないに別に、こう使う。
ズーム使われへんねや。
使うこともない人多いでしょ、普通の。
そうか。
パートしてますとか。
そうやな。ズームないな、確かに。
普通に地方出てて奥さんしてる人とか。
そうか、ズームないな。
やっぱりバリバリ、まあまあ働いてる人とか。
そうか。
じゃないと。
なんか時代って変わっていくんやな。
だから今の子たちはズームで集まれるかもしれんけどね。でもまあそれもないんじゃ。なんか最後しみじみしたね。
いやいや、やっぱ確かにな。だからこのほんまに今回のそのコロナっていうのは、いろんなことをこう前に進めたっていうか、次の時代に10年かかることをもう一瞬でやったよな。
あ、そうやね。
うん、
早くね。
いやだからね、これ去年ね議論があったけど、うん、9月にね、うん、学校始まるのを、まあ、うんうん、文科省は嫌がってんのよ、あれは、
うんうん、
も
う
文科省が絶対反対で。
なんで反対な？
いや知らん、そんなんどうせあいつらのことやからなんかあんねやろ、うん、で大体文科省おるやつとか、大体文科省とか外務省とか法務省とか、そのなんかもう送らせて財務省か、おるやつ大体東大での左右のやつが多いから、まあそんなんあるわかり知らんけど、うん、 だからそれがだから今度受験でこの冬乾燥するから、うん、コロナが流行ると、うん、飛沫が飛びやすいと、うん、みたいなことになって、やっぱり受験9月にしようかなんていうことがもう一回こと春から秋にかけて何かいろいろ起こったらこれありえるよな、
うん、
これ30年言われてるやつやからね。
あそう、うん、30年も言われて、でも本当にそのいい気候の時の方がいいよね
絶対、うん、それは俺らの時頑張ったやつがいとんねん死んだ
や
のに、
ね、それも運やとか。
そうそんなもん俺らの時はあのお前寒い中頑張ったのになんでお前こいつらからみたいな。
いいやんな。
そうほんまな、なんかもうああいう大体東大出たやつあんなこと言いよんね、ほんま。
なんかあんねんな。
あんねん。
私らには分からへん、
ね、俺ら頑張った思っとんねんお前ら頑張ったやつ知れてんねんそんなもん。
悪い顔なってんで。
え
悪い顔なってんで。
まあまあ、まあ、でもねやっぱりねほんまにあの一父親としては、うん、若い子を応援する一おっさんとしては、うんうん、真冬にね、うん、インフルを気にしながら受験するより、
ね、
俺はやっぱり夏やらしたりたい、ね、でも今ね学校に来るら全部あるし
ね,
ね
ほんまに
もうそういうベストコンディションでやっぱりええ環境でええ答え出さしたる、
ね、
ほらやっぱりねあの大人の仕事やと思うよ。
ほんまに寒い時にする必要ないもんね、うん、
あのそんなもん仕組み全部変えたらええのよ。うん、ほんまにもあの、まあね、よろしくお願いしますわ。
よろしくお願いします、はい、はい。ではこの番組は株式会社河合コーポレーションがお送りしました。この番組ここ未来への応援メッセージや感想質問などもお待ちしています。お手紙の方は郵便番号 900-0013 沖縄県那覇市牧師2丁目 18-4パレットマキシビル FM 那覇ココミラ係。メールの方は 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp ココミラ係までよろしくお願いします。いやーなんかこのやっぱりこの辞書使ってるのって面白いね。うん、ぜひこれからもなんか徳ちゃんさっきねちらっとあの休み時間に言ってましたけども一人トークも始めるみたいなんで、
ね、やりましょう。
ぜひぜひ楽しみにしております、
はい。まあ、そういうことで、
はい、ではまた来週も同じ時間にお会いしましょう。せーの
バイバイ。